青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。今日は、田子町町長の山本晴美さんにお話をお聞きします。山本町長、徳さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
スポーツとか、されてたようにお見受けするんですが、
ね、こうガッチリした感じがしますね、
はい、今はガッチリしてるってよく皆さんから言われるんですが、実はスポーツやってる頃はこの3分の2ぐらいの体型でしたので何とも言えないんですが、しかしながら中学校の時は陸上やってまして、高校の時はその基礎体力を活用してっていうことで柔道を挑戦しました。
そうなんですね、今日はですね、その田子町の健康についての取り組みを、お聞きしたいなと思っているんですけれども、まずその田子町の現在のですね、状況について町長の方からご紹介いただけますでしょうか。
現状と申し上げますと、まず平均寿命というふうなところで申し上げれば、その大体のイメージはつかめるのかなと思いますので、はい、ご紹介させていただきます、厚生労働省発表の平成22年の発表なんですが、男性では全国ワースト30位。
そのワースト30位っていうのはどれぐらいの中の30番目なんですか。
はい、今全国市町村は1898あるとなりますので、そのワースト30位ですから非常に良くない。
良くない、
かなり。
それが男性なんですね。
男性です。私も県内ではワースト15位ということで、青森県は全体的に良くないというようなことになろうかと思います。
本当にね。
そして女性はですね、これは少し男性よりはいいんですが、全国ワースト500位ということになりますので、
それでも、かなり、
あまり良くないということになります、
その原因といいますか、どんなふうにこう理解されてるんですか。
はい、いろんな指標があります、例えばがんにならないための13項目と12項目といろいろこうあるんですが、それらを全部見てみますと、どれもこれもやってで、 できてないというか、例えば塩辛い食べ物なるべく少なくしましょうね、これ全然ちょっとうまくいってない。それから体を動かしましょうね、これもなかなか数値的なものも良くない。タバコはどうですか、吸う方が多かった。酒はどうですかって、ガブ飲みする方が多かった、いうようなこともありまして、そういうような生活習慣がやっぱり改善されてきていないというところが大きな原因だろうというふうに思います。
今町長のお言葉の中に生活習慣っていう言葉が出てきたんですけれども、その早速田子町でその生活習慣に対する何か取り組みのようなものをご紹介いただいてもいいでしょうか。
大きく分けて3つのことに取り組んでいるというふうに今ご紹介させていただきたいと思いますが、一つは健康教室等ですね、意識改革を今しております。それと2つ目は健康診断ですね、これらを受けていただいて、その受診率を改善しながら指導をして適切なアドバイスをしていくというような活動ですね、そして3つ目は学校の現場でありますが、虫歯治療とか予防とか、それから若年生活習慣病予防のための活動というふうなところが、大きく今取り上げられる3つのことかなと思っております。
その子どもたちに対する、
子どもたちにはですね、やっぱり一頃お父さんお母さんたちが忙しい、おじいちゃんおばあちゃんもなかなか構ってあげられないという中で、やっぱりお菓子類だとかジュースだとか、そういうものを盛んにこう飲んだ時期、食べた時期がある、で朝食なんかももしかしたら菓子パンとかドーナツとかね、そういうもので食べたことになってた時期があったのかもしれないということで、非常にその数値が良くなかった時期がありました。このことを保健師さんたちは非常に重く捉えまして、この改善を何とかしなくちゃいけないということで、その若年性生活習慣病予防のためのっていう一つの、形をもとにした検診の実施ですね、それから食品のコマを活用したどんなバランスよく食べたらいいのかとか、虫歯が体に及ぼす影響だとか、そういうのことを全体的に子どもたちにしっかりと伝えていくっていう活動を始めまして、だいぶ今改善されてきたということ
です。素晴らしい。やっぱりね、子どもたちの生活習慣をね、変えることって大事ですよね。
そうですね。
なかなかね、親目届かない。我々も学校にいて、生徒ご飯食べたりするけども、 お菓子とかね、そういう細かしたとかやっぱりいるので、やっぱりそのふうな子どもたちから手をかけてあげるっていう取り組みは素晴らしいと思います。
はい。でも、もう一つ大きな流れは、子どもたちがそんなものを食べる習慣っていうのは親たちの意識だとなるので、子どもたちにいろんな正しいことを教えることによって、お家に帰ってからお父さんお母さん今日こういうことを勉強したんだよ。で朝はちゃんと食べなさいって言われたよとかね。そういうふうなことで。若いからこそ過信する若い世代の食習慣というのもやっぱりそこから変えていきたい、これが保健師さんたちの大きな願いで実施しているところですね。
いいね。
ね、子どもを通して保護者にもそういった意識啓発っていうのがこう進んでいくってとてもね、
とても大事、
素晴らしいお話だなと思います。山本町長、田子町では健康宣言なるものをされたというふうにお聞きしてるんですけども、そのことについて教えていただいてもいいですか。
中地先生が今一生懸命取り組んでいる、健康寿命の延伸、
短命権
返上、こういうふうなところで、ぜひ町長さん、町長さん自らしっかりと宣言をすることで町民の皆さんにしっかり取り組んでいただくような仕組み作ってほしいということを言っていただきました。その前から健康に関することは大きな問題だと思って取り組んでおりましたが、やっぱり中瀬先生おっしゃるような形は本当に必要だということで、健康宣言というのを昨年の4月に実施いたしました。
そう、具体的に誰が何をしていくんですか。
そうですね、我が町の保健師さんたちはいろいろ工夫をしてくれまして、まずは健康宣言というのは宣言をしたからいいじゃないよね、
そうですね、
だから、町長が言ったからではなくて、みんながそれぞれの健康目標を持つことが大事だ、ということで、それぞれが健康目標をこう紙に書いて、私はこれやります、そういうことをずっととこう今保健師さんたちが進めています。
それぞれがって、町民皆さんがです
か。皆さんが、
皆さんが、
全員まだまだ言ってないと思いますが、それでも接触することができた方々には、あなたは何かね目標ありますかって、それをちょっと書いてください、じゃあこれあなたの目標ですよっていうふうな、形で、みんなが、その目標を持って頑張ろうというふうなのが一つ、取り組みの大きな流れとなっております。
ちなみに町長も何か目標を紙に書かれたんですか。
書きました。
あれ、
私はですね、6キロ痩せるっていう目標を立てました。
書いちゃった。6キロってなんか 5キロでもない10キロでもない、その6キロというその根拠は一体どこに。
要は例えば、目標のこのくらいになりたいなみたいなところにするためには6キロ必要だったんです。
ああ、なるほど、なるほど。効果の方どうですか。
はい、今一生懸命奮闘中でございます。
すごい返事今の入って。
でもね、ダイエットの仕方でいろいろあるけども、手書きダイエットダイアリーとかね、レコーディングダイアリーとか、
自分で書いていくんだ。
自分で書くことにおいてこう戒めるっていうかね、やっぱりあるらしいから。
なるほどなるほど。
やっぱり書くってことはやっぱりね大事だと思う。
はい、そのように頑張ります。
そのようにね、
減らすのは楽なんですけど、維持することが大変なんですね。
そういった健康目標を一人一人が、具体的に自分の我が目標を立てて頑張っていくっていう取り組みが、あると素晴らしいなと思うんですが、他にもこうどういったことされてるんですか。
その取り組みをやっぱり楽しくやんなくちゃいけない、いろんなところでそれをこう、自分はそういうふうな目的に向かって進んでるんだっていうことを進めるために、健康ポイントっていうことをですね、事業として、発信をさせました。これはですね、健康ポイント事業というのは、カードを作りまして、そこには健康づくり関係では宣言をしましたって3点とか、特定検診を受けました2点とか、それから、献血をしましたとかが2点とかですね、いろんなこうメニューを作りまして、そして、研修参加しました、セミナー参加しました、そうなんですが、そのような町の健康づくりのところに参加してくれる方にはある点数をこうつけまして、 ある一定以上の点数になりますと、商品券いただけますよだとか、
素晴らしい、
それからイベントごとには抽選会に参加できますよだとか、そんな楽しみをしながら、みんなで健康のことを勉強したり、また実践していきましょうというふうなことを、セットで進めていこうということにしています。
やる気出る。
ね。
ね、うん、何か楽しみながら、ね、孤独なダイエットの戦いを、でもみんなで楽しく、ね、学びましょう、行動しましょうって、すごくね、素敵な取り組みですよね。成果っていうのは見え始めているんですか？
そうですね。ね、まあ、成果としましては、はい、健康意識の高まりもあると思いますが、まあ、一つはやっぱり検診率が上がったということです。
ああ、なるほど、
はいはいはい、これまで、ね、60% 目標にずっとやってきたんですが、まあ、もうちょっとのところでなかなかそれをクリアできなかったんですね。まあ、でもこのポイント事業を始めたり、はい、あるいはこうして保健師さんたちのさまざまなこう工夫によって、うん、今 60% 超えました。それが27年度の実績として確定しましたので、よく頑張ったなと思います。
ということは、すごくそのみんなで頑張ったらいろいろいいことがあるっていうことなんですね。
はい、やはり国でもここは大きく後押しをしていってくれるなということは、まあ確認できた一つとして、はい、まあ、我々の方で平成26年度でありますが、この取り組みの中で、いろんな取り組みが認められましてですね、国の方でも例えば後期高齢者支援金というのがあるんですが、はい、その減額をしてくださるとかですね、まあ、これは我々にとってみれば、はい、自分たちのお金で、国から県からいろいろご支援いただいてやってもらってるんですけども、その自分たちが出すお金が少なくなるというのは非常にありがたいことなんですよね。
町のお金が少し浮くっていう、ということはそのお金がまた他の
別なところに使えると。
なるほど、はい、なんかいいことづくり。
そうですね、本当にね、県のね、戻り市町村だ。
そうですね、う
ん、そのようになれるように頑張りたいんですが、ただやっぱり健康診断は受けたからいいのではなくて、その後のフォローアップ体制が大事だということで、まあ、ここにもやっぱりしっかりとした形を作ってあげて、で過量の進めができる、まあ、ここがしっかりと行えれば早い時期に病気を対応できるということなので、まあ、これをどう次につなげるかっていうのは我々の大きな課題でもありますけどもね。
ここまでは健康についての本当に素晴らしい取り組みを教えていただいたんですけれども、ですね、田子町といえば新ご当地グルメというものについてご紹介をしていただいていいですか？
はい、はい、この新ご当地グルメはですね、はい、我が町の、まあ、財産であるニンニク、野菜、
はい、
それから牛や豚や鶏、まあ、そういうのの生産が盛んですので、これらを活用して地元食材にこだわった食の観光づくりをしていきたい、
なるほど、
というふうな、はい、まあ、目標がありまして、それで、この開発に手がけたということです。そしてできたのが、ガーリックステーキご飯というものであります、
ね、食べたい、
そうだよね、
食べたい、
ね、
9種類の前菜があって、その9種類が和洋中で3つずつというふうになりますので、まあ、それをまず食べた後に、今度はお寿司のような形に、はい、こう分けられたご飯がありまして、そこに牛肉豚肉鶏肉を焼いて、そして焼いて自分で巻いて食べる肉巻きご飯
になります。私想像してたのと全然違った非常にこう、じゃあバラエティに富んだ、
そうですね、
一皿で楽しめる、
見た目で美味しい、食べて美味しい、そして自分で焼いて食べるもんですから、その間とても楽しく、まあ、お話が弾みながら食べられるんですね。でウェルカムドリンクっていうのがあります。タッコーラですね。
タッコーラ、は
い、ニンニクの風味があるコーラという、
はい、
うん、はい、まあこれはですね、実は飲んでみてのお楽しみということにしたいんですが、まあ、ちょっとこうヒントとなりますと、はい、まあ本当にコーラなんですけども、飲んだ瞬間からニンニク効いてるわけじゃありません。
後で効くんですよ、
後で効くニンニクがグッと、はい、すごくでも楽しいですね、
まあ、そしてニンニクアイスで、デザートということになります。
ニンニクアイス、
ここはそうですね、まあ、ニンニク料理食べてますので、もう気にならないで食べられるという、ああアイスなんだ、
なるほど、
多分単独で食べるとあちょっと効いてるなっていう感じになる、
今のめちゃくちゃ説得力ありましたよね。あ本当にな、でもすごく、でもせっかくそのやっぱり、ね、こう田子町に行ったのであれば、はい、もうニンニク尽くしで ね、うん、食べたいですよね、飲んで食べて楽しそう、うん、
このニンニクはですね、丸ごと1個使ってるんです、この料理に関してですね、
はい、
一辺じゃなくて1個を使ってそれぞれに料理として出してるので、 まあ、ニンニク尽くしの料理というふうなコンセプトです。まあ、それでこのコンセプトの一番最初に来たフレーズは、はい、ニンニク料理みんなで食べれば臭くない。
いいな、
は
い、
私も大好 き、 いい、ね、大好きこのフレーズ。
その通り、
これはあの、ね、匂いとか気にするんじゃなくて、うん、美味しいものを美味しく食べよう、うん、
そうですよね、
まあ、それが基本ですので、はい、
どこで行けば食べることができるんですか。
はい、はい、これはですね、町内3店舗の方々がやっておりまして、一つはタッコガーリックセンター。
はい、あ、はい
ですね、
はい、
これはあの、まあ、町の方でさまざまなあの加工品やら売ってるところなんですが、はい、それ以外にも食事処泣くい、それからゆうずし、
はい、
この3店舗
で、あ、3店舗でそれぞれ食べられるっていうことですね。
はい、
なるほど。あとこう多古町の方ではそのニンニクをテーマに、うん、その年間を通じていろいろとこう楽しい催しがあるというふうにお聞きしてるんですけども、
は
い
は
い、
大きな3つのイベントがあります。一つは、まあ、最近終わりました10月の最初に行われる、ニンニクとベコ祭り、
はい、
そして2月29日を多古町ではニンニクの日と、まあ、しまして4年に1回しかないんですけど、
はいはいはい、
なので、そこに一番近い土曜日がイベントの日となりまして、ニンニク料理オンリーワングランプリっていうのをやってるんです。
あ、
ま
あ、
通称ナンバーワングランプリって言うんですが、この日にガーリックレディも決まりますので、我が町は国際交流でアメリカギルガメッシュと交流を結んでまして、そこにいわゆる親善大使の役割をすることがありまして、これ年齢制限ありません、
はい、
そして、
はい、
6月の末になりますが、ニンニク収穫祭というのもあります、
はい、
掘り取り体験をしてもらいながら取れたのニンニクを味わっていただきたい、まあ、そんなイベントです。
今日あの本当にその多古町の、まあ、健康の取り組みのお話も、うん、そしてその、まあ、ニンニクのお話もバラエティに飛んでいて楽しかったですよね。
聞いただけで元気になる、うん、いや町長私がやるぞ、うん、最初言ってましたよ ね、
ね、
まさにやってます。
本当、うん、
あのこれからのねますますのねタコ町のね期待してますんで、
はい、これからも頑張っていきたいと思います。
はい、
いやこれやっぱり私だけでできるもんじゃないので、うん、町民の皆さんと力合わせ、うん、そして、まあ、多くのご理解をいただいてたくさん来ていただいて、うん、で来ていただいた方々からも我々一生懸命学ぶことはたくさんありますので、はい、まあ、そういう交流は大事に、そしてこれからも盛んにしていきたいなと思います。
そうですね、今日は田子町町長の山本晴美さんにお話をお聞きしました。山本町長そして徳さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。